ヨシュア記の10章を開いてください。ヨシュア記の10章です。午後は9章から12章までを読んでいきたいと思いますけれども、今朝はですね、10章の7節から14節までをお読みします。ですか、7節から14節までをお読みします。そこでヨシュアはすべての戦う民とすべての勇士たちとを率いてギルガルから登っていった。主はヨシュアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。私が彼らをあなたの手に渡したからだ。彼らのうち一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいない。それでヨシュアは夜通しギルガルから登っていって、突然彼らを襲った。主が彼らをイスラエルの前でかき乱したので、イスラエルはギブオンで彼らを激しく撃ち殺し、ベテホロンの上り坂を通って彼らを追い、アゼカとマケダまで行って彼らを撃った。彼らがイスラエルの前から逃げてベテホロンの下り坂にいた時、主は天から彼らの上に大きな石を降らし、アゼカに至るまで操作したので彼らは死んだ。イスラエル人が剣で殺した者よりも豹の石で死んだ者の方が多かった。主がエモリ人をイスラエル人の前に渡した。その日ヨシアは主に語り、イスラエルの見ている前で言った。火をギブオンの上で動くな。月をアヤロンの谷で。民がその敵に復讐するまで火は動かず、月はとどまった。これはヤシェルの書に記されているではないか。こうして火は天の真中にとどまって、丸一日は一日ほど出てくることを急がなかった。主が人の声を聞き入れた。このような日は先にも後にもなかった。主がイスラエルのために戦ったからで、驚くべき神の力の現れですね。ヨシュア率いるイスラエル軍が、盟約を結んだ。ギブオン人を助けるためにエモリ人の王たちに対して戦っていた場面であります。一目散に逃げているそのエブス人の兵士たちをヨシュアたちが追跡していましたが、その時に主が天から雹を降らせました。大打撃を与えましたけれども、まだ完全な敗北には至らせていなかったけれども、ヨシュアの懸念は、火が照っているうちには彼らを追跡することはできないということだったんですね。それでとんでもないことを彼は祈ったんです。火をギブオンの上で動くな、月をアヤロンの谷で。で、この祈りが聞かれて、丸一日火が落ちなかった。今日はですね、今朝はもう一つの御言葉を見て、それと今読んだところをですね、見ながらお話を進めていきたいと思いますので、まあ、今の10章のところをしおりを入れる形にして、今度はエペソの1章の19節を見てください。どちらでもいいですよ。エペソの方をしおりるか、そのヨシュアの方をしおりるか、どちらかでいいんですが、エペソの1章の19節をご覧ください。パウロが教会の人について祈ってますが、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。新共同訳では、絶大な働きをなさる神の力であるんです。ヨシュア記に記されていたその神の絶大な力が信じる者に働くんだよ、ということを今見ながらですね、これを覚えながらお話をしていきたいと思いますが、 で私たちはヨシュアが今とどまりなさいと言った太陽、これを見るときに神様の創造の力を、その偉大な力を知るわけですね。詩編の19編にこのような言葉があります。1節から6節ですが、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てにまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その登るのは天の果てから、行き巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もない。私たちが日頃の生活をしている中で、その積み重なった細々した出来事を見ていく中でですね、やはり神様の栄光を見失ってしまいがちであります。で、神様を知りたい、神様の栄光を見たいという時にいいのが天体を見ていくわけですね。天体を見ていく、太陽、星、月のその動きを見ていくと、今詩編で読んだように驚くべき神の声を聞くことができるわけなんです。今週は私は、この説教の準備をしていましたので、太陽って何なのかなと思って、ナショナルグラフィックのウェブサイトで太陽の写真とまた動画説明を読みました。で、私は、皆さんもそうだと思いますが、原発事故の問題ですね、核分裂とかですね、放射能の問題とか、または中東に行けばイランとイスラエルとがその核戦争の危機に瀕しているわけですけれども、私はもうそのような思いから、もうその思いがですね、一挙に吹き飛んだ。なぜかといったら、太陽においては何万倍、いやおそらく何億倍の単位で絶えず核融合の営みがされているんですよ。そしてその絶妙な地球との距離によって、この優しい環境が保たれている。しかもその地球が、自転軸が少し傾いていることによって、その絶妙な角度によって季節が与えられている。そして、太陽風というのが吹くんですけれども、それを地球の磁場によってその被害から守られている。太陽の重量があって、地球の重量があって、その他の惑星のいろいろな重量があって、そこで公転をしていて、その距離によって、もうその数学によって、もう正確にですね、全てが動いている。今私たちは止まったところでいつもいると思ってますけれども、実はちょうど遊園地でなんかこう回るのあるじゃないですか、こう回ったり、そういう感じでいるわけなんですね。私たちは安定しているものから何かが動いていくというふうに思ってしまいますけど、むしろこれはあえて神様が知恵を持って、力を持って、正確に保っておられるからこそ、私たちは今この場で生きていることができるわけなんです。そして私たちの愛するイエス様は、この創造の働きと万物を保っている働きのところに積極的に関わっておられるわけなんです。 こう書いてますけれども、コロサイの一章の16節で、万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。苦しみの中でもだえていたヨブに対しても、神様はこのように問い詰められました。あなたはスバル座の鎖を結びつけることができるか、オリオン座の綱を解くことができるか、あなたは十二宮をその時々に従って引き出すことができるか、牡牛座をその子と星とともに導くことができるか、あなたは天の法令を知っているのか、地にその法則を立てることができるのか。驚くべきその神様が残しておられる軌道があり、もうそれを見るだけでも私たちは神の前にひれ伏さざるを得なくなるわけなんです。そして私たちの日常生活に目を戻しますと、なんて小さいんだろうって思うんですよね。太陽を見ても、地球はその直径100分の1しかなく、その地球の中でも私たちは天にもならないほど小さい存在でしかない。だから詩編の記者が、著者が8章の3節4節でこう歌いました。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人の子は何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。私たちが自分の存在、自分が生きている価値を知るには、聖書に掲示されている神様の働きに戻るべきなんですね。世の中で生きていると、世の中で働いていると、私たちはなんで自分が生きているのかということを思わざるを得ない。ちょうど機械の歯車の一部にされているようにですね、自分はなんで、どういう価値があるのかというふうに悩んできてしまいます、それだけを見てると。けれども、こんなちっぽけな自分を、太陽よりも大きい、いや太陽系の億倍もあるような、そのような宇宙よりも大きい方が自分を顧みておられるんだ。ここに自分の存在の価値があるわけです。神様は今自分を生かしてくださっている。これが少しでも神様がちょこっと指を動かしたら、たちまち死んでしまう。にもかかわらず神様が守っておられる、このような恵み深い方なんだということを知る必要があるわけです。で、私たちはですね、このような偉大な力を普段の生活ではなかなか感じることができないわけなんですよね。あまりにも神様守ってくださっているので、安定しているので、なかなかできない。でも時に神様がご自分の栄光を、いわゆる私たちが使う言葉では自然の脅威によって表してくださるわけなんです。例えば雷鳴、この前もずっと前にここでなんか午後に雹が落ちましたよね、まあ、それもそうだし、そして雷が、そうだ、その時にありましたよね、雷がありました。ですから詩編の29編にこう書いてあるんですが、主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる。主は大水の上にいます。主の声は力強く、主の声は威厳がある。主の声は杉の木を引き裂く。まことに主はレバノンの杉の木を打ち砕く。主はそれを子牛のように跳ねさせる。レバノンとシルヨンを若い野牛のように。主の声は火の炎をひらめかせる。主の声は荒野を揺すぶり、主はカデスの荒野を揺すぶられる。主の声は目近に海の苦しみをさせ、大森林を裸にする。その宮で全てのものが栄光という。怖いですよね、その雷の音とか。 けれどもその時に人間がいかに無力であるか、人間がもう完全にこの方に頼ってるんだということを神様は自然の脅威によって表されるわけなんですね。例えば地が震えることについても詩篇の104篇の32節で、主が地に目を注がれると地は震え、山々に触れられると山々は煙を上げます。火山もそうだし、または震える地震がそうですね。あの津波もそうでした。地盤沈下が起こって地形そのものも変化し、地球の、地図の海岸線を書き直さなければいけないほどになったわけなんですね。である人がですね、この私が、すごい同感した文章があってですね、まあ、でも彼はクリスチャンじゃないと思うんですけども、本当にこの通りだなと思った文章をちょっと読ませていただきますが、大地震と大津波で一つだけは確実に実感しなければならないはずのことは、我々人間が信じきってそこに浸りきって生きてきた現代文明の価値観なんて所詮とても儚いということではないのか。絶対に安全で快適な暮らしなどを求めたところで、そんなこと自体がこの宇宙の巨大さの前に決して到達できないものなのだ。確かに今年の地震と大津波は我々が知っている歴史の中では未曾有の天然災害だろう。遠くの太平洋沿岸ではところによって数十センチの地盤沈下も起きている。それはすごいことだ。でも一方でそうした地球の活動がなければこの日本列島自体が存在していない。逆に言えばその壮大な大地の創造の物語の中では、この未曾有の大地震ですらほんのかすかな地殻の変動でしかない。現代文明が儚いよ。そしてほんの少しだけ神が地殻を変動せしめたらこれだけのことが起こった。今の安定は神が本当に意図的に意志を持って保っておられるからなんだ。ところが私たちは、人間はどうしても自分が自分の生活を支配しているんだって思いたがるんですね。どうしようもできない状態に陥っているにもかかわらず、全てを支配している神様に助けを求めようとしないんですよね。自然災害によって私たちが、防潮堤が私たちを守るのではなく、神がおられることが分かりました。そしてどうすることもできない経済の、日本の経済の状況を見るにつけ、国や政治が私たちを守ってくれているのではないことを知るわけです。大勢の自殺者が毎年8万人を超えていて、生きる意味を与える方が教育とかその他のものではなく、神ご自身にしかないということを私たちは知ることができるはずなんですが、どういうわけかこの方の名を呼び求めることをなかなかしないんですよね。いつまでも自分が自分を頼れるんだと思ってしまうわけです。私がある夫婦の家に訪問したことがあります。で、まあ、ずっと前ですけれども、ずっと前にその旦那さんにイエス様のことを伝えましたら、この方が言われました。私は神は信じません。私は自分を信じています。こう言ったんですね。けれどもその奥さんは鬱にかかったんです。ご主人が仕事で自分で仕事をして家計を支える能力に著しく欠けていたんですね。だから奥さんに全部が幸せが起きてしまう。でも本人は何も気づいてないんです。奥さんがその目の前で話しているのに気づいてないんです。そして旦那さんの方が先に行かれて、で彼女は入院していました。けれども葬儀、自分の主人の葬儀にもかかわらず参加しなかったんですね。自分が支配できてないのに支配できてると思っちゃってるんですよね。 けれども、今私たちが見てきたように、この天と地を作られ支配されている神がおられるんです。そして絶大な力を持って信じる者に働いてくださる。さっきのエペソ書の1章の19節、私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力。今これ新教大学で読みましたが、そういうことであります。で、この絶大な働きを神様がしてくださる対象は、完全なものに対して働くと書いてないことに注目してください。何て書いてますか？信じるものですね。信じるものに対して働いています。ヨシアは完全なものではありませんでした。今日の午後に学びますが、彼はまた間違いを犯すんですね。祈ることを忘れてしまいます。それで騙されてしまいます。けれども、その後でヨシアがこのギブオン人を助けに行くという時に、神様は彼の祈りを聞いてくださった。信じる者に対して神様はこの絶大な力を働かせてくださるわけです。そしてこの10章の8節を見るとですね、神様がヨシュアに約束してくださって、彼らを恐れてはならない、私が彼らをあなたの手に渡したからだ。彼らのうち一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいない。約束をですね、こう与えてくださったんですね。彼らはですね、ギルガルにいました。覚えてますか？あのヨルダン川のこの越えたところですよね。で、そこからギブオンに向かって夜のうちに歩いていったんです。夜通しですから、もう体力も少なくなってます。皆さんどうですか？徹夜で貫徹してですね、でしかもですね、このギブオンとギデオン、ギルガルからギブオンというのは非常にこの坂道の上り坂になってます。こう上っていくところをずっと行ってですね、でそこで神様がこの約束を与えてくださったんですね。力つけられたでしょう。それでさらに動いていって、追跡を始めていって、そしてこれでは無理だと、間に合わないと思った時に祈ったわけですよ。日がとどまれ、ちょうどギブオンの上には太陽があったんです。だから真昼ぐらいだったのかな、分かんないですけども。そしてアヤロンの谷っていうのはもっと西側にありました。皆さんから見たらこっち側にあったんです。西側に、皆さんが今南にいたとしたらこっちですね。ですね。で、こっちに月の方が、月が出てたんでしょう。とどまれってこう言ったわけです。で、どういうふうにとどまったかって意見があるんですけれども、調べたんですけど、まあ分かんないですね。おそらくはこのさっき言った全て軌道を支配されている方がですね、公転を少し緩くされたのか、スピードを落とさせたのか分かんないですけれど、それをしてくださったわけなんですね。このことを小さきものであるヨシュアにしてくださったということが大事なんです。それだけ神様が小さきものに、小さいものに心を止めてくださるわけなんですね。以前ですね、来日されたカルバリーチャペルの牧師がですね、カンファレンスの時に一つの話をするんですね。あのカルバリーの牧師って会うとですね、なんていうのかな、あの今まで私は、ね、日本の牧師さんに会うとですね、もうだから自分が劣等感を持つんですね。この人素晴らしいなってこうなるんですけども、あのカルバリーの牧師さんに会うとですね、何やってんのかなとかって思う時がある。逆にですね、こっちがなんか忍耐しなきゃいけないっていう時があるんですけど、でなぜかって言ったらこういう話なんです。パスポートかなんか忘れたらしいですね、空港まで来たのに。それでですね、遅れたんですよ。でようやく手に、あの自分が手にしてですね、走っていった時にはもう ゲートから機体が、あの飛行機が離れていました。そこでもう拝み倒したわけです。なんとかしてください。したらそこにマネージャー級の人がたまたまいたんですよ。そしてなんとトランシ無線トランシーバーか何かで管制塔に連絡を入れて戻させたっていうですね、話を聞いて、これが証なのか何なのかがわからないんですが、何やってんのかなっていうのが、まあ私の、最初の反応でありましたが、これとてもいい例だと思います。こんな小さなもののために管制塔に連絡を入れて動かしたんですよ。神様の憐れみですね。この延長がここにあるヨシュアの祈りになるわけです。こんな小さいもののために、しかも完全ではないヨシュアのために、神様は完成とならず太陽と月をですね、まあ公転を少しゆっくりしたか分かんないけど、とどまらせてくださったわけなんですね。で、私たちがここから学び取らなきゃいけないことは、一つは神は御心にかなう祈りを確かに聞いてくださるということです。第一ヨハネの5章の14節で、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。ここにおける神様の御心は何ですか？エブス人またはカナン人ですね、を打ち滅ぼすという強い神の意志があるわけですよ。その御心を果たそうとしているヨシュアに対して神様がその祈りを聞いてくださったんですね。先週の日曜日の晩、まあ、皆さんにもお伝え、少しお話ししたんですが、祈り会ですね、ありますよって言ってです、ね、その祈り会私たちは行ってきたんですけれども、そこでですね、映像をこの見せてくれたんですね。でその映像というのはニューヨークのニューヨークシティですね、ど真ん中です。そこで911における世界貿易センターが崩れる映像ですね。それでそこで説教している牧師が、そのすぐ近くの教会の牧師なんですけども、何度も何度もランランっていう、逃げなさいからか走りなさいっていう風に訳せばいいでしょうか。二手に走っています。普通一般の市民はもちろん崩れているところから必死になって走っていくということです。で霊的に彼はそれをですね、それ例えとしてですね、私たちがこの世のから離れなければいけない、今罪から離れなければいけない。ちょっと過激だったのは、十字架を語ってない、述べ伝えてない教会から、その席から離れなさいと。まず実際にそういう教会があるんですよ、アメリカにはですね。まあ、そうやってこの世から、聖書の中にバビロンから逃げなさい、離れなさいという言葉がありますが、この世から離れなさい。でもう一つは、今度は消防隊員ですね。彼らは走っていくんだけど、全く正反対の方向を走っていくわけです。それは助けるためですよね、瓦礫の中に行くためですよ、走っていくわけです。だからここで彼が言ったのは、英語だとコンフリクトという言葉を使いましたが、その対立があるところですね、その大変なところ、騒ぎがあるところ、対立があるところ、そういうところに神の御心があるのであれば、これ消防隊の場合は人を救うっていう御心です、意思ですよね。同じように私たちが神様の意志があるところには、むしろそこの中に入っていきなさい、走って入っていきなさいと、まあ、そういうメッセージの内容でありました。今ヨシアはその後者の消防隊員と同じようなことを行っているわけなんです。果敢にその戦いなさいと言っている相手に追跡を行っているわけなんです。 私たちが御心の中にこのような形で積極的に食い入っていく、このただですね、この何ちゃうかな、あの御心がなりますように、もちろんイエス様の祈りですよ、この御心がなりますようにイエス様の祈りですけれども、その祈りの中で私たちがそこに食い入って積極的に入っていくときに、神はその祈りを、そこで出てきた必要であるとかですね、祈りを聞いてくださるわけなんですね。でもう一つは、体を動かしているものの求めに神様は答えを与えてくださる、祈りの答えを与えてくださるということです。戦いを彼はやめ、ヨシアはやめませんでした。必死に追跡をしていきました。具体的に動いていたので、そこで生じる必要に対して神様がその祈りを聞いてくださったんですね。で、数多くの人が神の御心を知るにはどうすればよいのでしょうかと聞くんですよ。で、その質問の多くの場合は、多くの場合ですね、全てじゃないですけども、多くの場合はその質問の背後にあるのは、何も行動に出ることなく主に尋ねれば主が答えてくださる、行動に移す前に主が示されたものがあってそれで動くというふうに、そういう考えがあるわけですね。けれども、例えば仕事を与えてください、家の中にいて祈っても神様は祈りを聞かれません。神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられる、神様約束してくださいました、必要を皆さんに満たしてくださいます。だったら朝出て行って会社回りをするとか、ハローワークに行って探しに行くとかですね、しているからこそそこで誰かに出会うであるとか、その出ていくからこそそこで祈ってって誰かに出会う、そして誰、その何か情報が与えられるわけなんですね。家の中にいたって無理なんです。いつまでも神様はその祈りは聞かれません。ヨシュアがそうでした。体を動かしてました。で、しかも彼は頭、神様から与えられたその頭を、知力を使って夜通しですよ、奇襲したわけですよ、待たないでですね。そのような形でもヘトヘトになっているところで初めて祈ってって神様が戦っておられるわけなんです。体を動かしながら行う。だからイエス様がこう言われました。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものは開かれます。求めて探して叩くっていう行為が必要になってくるわけなんです。聖書の中にはいろんな、警告となっている、または反面教師となっている話がですね出てきます。で、その中の一人にサウル王という王様がいます。あのサムエル記第一をですね読めばですね、そこに出てきますが、そして息子にヨナタンがいました。ペリシテ人と戦っていたんですけれども、ペリシテ人が圧倒的な力を持っていて、イスラエルはおじげづいていたんですね。けれどもヨナタンは道具持ちと一緒に2人だけでペリシテ人の陣営まで行きました。そして彼らがこっちに来いと言ったら、これは私たちは打ち勝つことができる、神様は勝たせてください。でも あっちから私、あなたのところに行くよと言ったら、これは御心じゃないから引き下がろうと。でもやっぱりペリシテ人が俺たちの方に来いと言ったから、たった2人で入っていったら、そこで20人を殺すことができました。そしてペリシテ人の間に大混乱が起こったんです。 もう神様が働いていらっしゃる、神様が戦ってくださっているわけですね。サウルどこにいたか。サウルはザクロの木の下で槍を持って座ってたわけです。そして祭司がいるんですよ。祭司に御心を求めるんです、神様。はい、エポデを持ってきなさいって言って、御心を知るためのですね、このエプロンみたいなものを持ってきなさい。そしてやってんだけれども、その見えるんですよ、もうそこで戦いが起こってですね、ペリシテ人がどんどんどんどんですね、やられてる姿を見ることができるわけですよ。で、この御心求めて、やめなさいってこう言ってですね、わかりますか。私たちはしばしばサウルになっちゃうんですね。サウルになっちゃうんです。御心なんですかと言っていて、もう神が御霊によって働きを行われているにもかかわらず、御心は何ですか、御心は何ですか、静止しているのが御心を求めることではありません。動くんですよ。ヨナタンは動きました。もうすでに動いて、どっちかな、こっちかな、こっちかな、それを見ながら、でもこれは絶対そうなんだっていうふうには決めつけてはいません、彼は。けれども動いています。で、これ気をつけなきゃいけないのは、このもう一つの極端があってですね、とにかく動けばいいんでしょ御心が示されてないのに、とにかく動けばいいんでしょ。で、これも大失敗をします。イスラエルの民がカデシュバルネアまで行ってですね、もう神様がですね、40年荒野でさまようことになると言ったのに、よし、とにかく行ってみようって言ってですね、コテンパンにやられたんですよね。私たちがこのような素晴らしい神様をに見出されたわけですね。で、私たちは完全なものじゃないです。もう一度言います。信じる者に働く神の絶大な力、その神様はどのような方ですか。今のこの太陽を動かしてくださり、地球を動かしてくださり、時には地震とか雷鳴であるとか、そういうものによってご自身の栄光のわずかなものをお見せになってくださるこの神様、この神様が私たちの味方になってくださっています。信じて祈っていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが小さな群れでありますけれども、私たちを集めてくださっておることを感謝いたします。お父様、本当にあなたが太陽を求めてくださる方、月を求めてくださる方であることをありがとうございます。私たちがあなたの見た目の流れの中にいつもいることができるように、ここにいる兄弟姉妹を守っていてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。